猫の草子、楠山正雄。昔々京都の町でネズミが大層暴れて困ったことがありました。台所や戸棚の食べ物を盗み出すどころか、戸障子をかじったり、タンスに穴を開けて着物を噛み裂いたり、夜も昼も天井裏やお座敷の隅を駆けずり回ったりして、それはひどいいたずらのし放題をしていました。そこでたまらなくなって、ある時お上からお触れが出て、方々のうちの飼い猫の首玉につないだ綱を解いて離してやること、それをしない者は罰を受けることになりました。
それまではどこでも猫に綱をつけて、うちの中に入れて、かつぶしのご飯を食べさせて大事にして飼っておいたのです。それで猫が自由に駆け回ってネズミを取るということがありませんでしたから、とうとうネズミがそんな風に誰はばからず暴れ出すようになったのでした。
けれどもお触れが出て猫の綱が解けますと、方々の眉間もブチも黒も白も自由になったので、それこそ大喜びで、都の町中を面白半分駆け回りました。どこへ行っても、それはおびただしい猫で、世の中は全く猫の世界になったようでした。
こうなると、弱ったのはネズミです。昨日まで世の中を我が物顔に振る舞って、勝手気ままな真似をしていた代わりに、今度は一日、暗い穴の中に引っ込んだまま、ちょいとでも外へ顔を出すと、もうそこには猫が鋭い爪を研いでいました。夜もうっかり流しの下や台所の隅に食べ物をあさりに出ると、暗闇に目が光っていて、どんな目に遭うかわからなくなりました。これではとてもやりきれない、活え死に死ぬほかなくなる、今のうちにどうかして猫を防ぐ相談をしなければならない、というので、ある晩ネズミ仲間が残らず、お寺の本堂の縁の下に集まって会議を開きました。
その時、中で一番年を取ったゴマシオネズミが一段高い段の上に突っ立ち上がって、
皆さん、実に情けない世の中になりました。元来、猫はアワビ貝の中のかつぶし飯か汁かけ飯を食べて生きていればいいはずのものであるのに、我々を取って食べるというのは何事でしょう。このまま捨ておけば、今にこの世の中にネズミの種は尽きてしまうことになるのです。ああ。一体どうしたらいいでしょう。
すると元気の良さそうな一匹の若いネズミが立ち上がって、
構わないから、猫の寝ている隙を狙っていきなり喉笛に食いついてやりましょう、と言いました。みんなは
賛成だ
というような顔をしましたが、さて誰一人進んで猫に向かって行こうというものはありませんでした。
すると、また一匹、背中の曲がったネズミが、武将らしく座ったまま、のろのろした声で、
そんなことを言っても、猫にはかなわないよ。それよりか、諦めて、田舎へ行って野ネズミになって気楽に暮らした方がマシだ、と言いました。
なるほど、田舎へ行って野ネズミになって木の根やきび殻をかじって暮らすのは気楽に違いありませんが、 これまで散々都でおいしいものを食べて面白い思いをした後では、さてなかなかその決心もつきませんでした。そこで一番おしまいに、中でも分別のありそうな頭の白いネズミが立ち上がりました。そして落ち着いた調子で、
まあ、何か、というよりも、もう一度人間に頼んで猫をつないでもらうことにしたらいいだろう、と言いました。
するとみんなが声を合わせて、
そうだそうだ、それに限る、
と言いました。そこで議長のゴマシオネズミが仲間から選ばれて、ここのお寺の和尚さんのところへ行って、もう一度猫に綱をつけてもらうように頼みに行く役を引き受けることになりました。ゴマシオネズミは早速本堂へ上がって、和尚さんの追いままでそっと忍んで行って、
和尚様、和尚様、お願いでございます、
と言いました。
和尚さんは驚いて目を覚まして、
おお、誰かと思ったらネズミか、そのお願いというのは何だな。
はい、和尚様もご存知の通り、この頃お上のお言いつけで、都の猫が残らず放し飼いになりましたので、罪のない私どもの仲間で毎日毎晩猫の鋭いつま先にかかって命を落とす者がどのくらいありますか分かりません。もう一日食べ物のない穴の中に引っ込んだままお腹を減らして死ぬか、外に出て猫に食われるか、他にどうしようもございません。和尚様、どうかお慈悲に、もう一度猫をうちの中につなぐようにお神へお願い申し上げてくださいまし、今日はそのお願いにあがったのでございます、
とネズミは言って、首相らしく手を合わせて和尚さんを拝みました。
和尚さんはしばらく考えていましたが、
なるほど、そう聞くと気の毒だが、お前の方にもいろいろ悪いことがあるよ。まあお前たちも人の捨てたものやそこらにこぼれたものも拾って食べていればいいのだが、これまでのように夜昼構わず人のうちの中を駆け回って盗み食いをしたり、着物を食い破ったり、散々悪いいたずらばかりしておきながら、今さら猫に苦しめられると言って泣き言を言いに来ても、それは自業自得というものだ。私にだってどうしてもやられないよ。
こう言われてゴマシオネズミもがっかりしてすごすご帰っていきました。
元の縁の下へ帰ってきてみますと、じいさんネズミも若ネズミも大ネズミも小ネズミもみんなさっきのままで、首を長くしてひげを立てて、ゴマシオネズミが今帰るか今帰るかと待ちかねていました。けれどもゴマシオネズミがしおしおと和尚さんに会って断られた話をしますと、みんなは一層がっかりして、またワイワイいつまでもまとまらない相談を始めました。そのうちに夜が明けてしまったので、こんなに大勢集まっているところをうっかり猫に見つけられてはそれこそ大変だと言って、
じゃあ明日の晩もう一度和尚さんのところへみんなで行って頼むことにしよう、
とそれだけ決めて、またこそこそと天殿の穴の中に分かれて帰っていきました。
すると猫の方でも、
もう早速に、昨日ネズミが和尚さんのところへ頼みに行ったことを聞きつけ、これは捨てておかれないというので、町外れの腹に大勢集まって相談を始めました。その時まずその中で年を取った白猫が一段高い石の上には立ち上がって、皆さん、聞くところによりますと、今度私たちが話し飼いになったについて、ネズミどもが大層困って、昨晩お寺の和尚さんのところへ行って、もう一度私たちをつないでくれるように頼んだということであります。これは実にけしからん話で、全体ネズミは猫の食い物と大昔から神様がお決めになったのです。その上ネズミはあの通り悪さをして人間に迷惑をかける悪いやつです。万一ネズミ目の言うことが取り上げられて、せっかく自由になった我々がまた元の窮屈な身分に追い込まれるようなことがあっては大変です。早速和尚さんのところへ行って、あくまでそんなことのないようにしてもらわなければなりません。
こう言うとみんなは声を揃えて、
賛成
賛成。
さあ、ではすぐ白のおじいさんに行ってもらうことにしましょうと言いました。そこで白は一同の代わりになって和尚さんのところへ出かけていきました。
和尚様、聞きますと昨夜ネズミがこちらへ上がって私どもの悪口を申したそうですね。どうもけしからん話でございます。ネズミというやつは人間の中で申せば泥棒にあたるやつで、慈悲をおかけになればなるほど余計悪いことをいたします。もしネズミの言うことをお取り上げになって私どもがまたつながれるようなことになりますと、いよいよやつらは図に乗ってどんなひどいいたずらをするかわかりません。それとは違って、猫は元天竺の虎の子孫でございますが、日本は小さな優しい国柄ですから、この国に住み着くと一緒にこの通り小さな優しい獣になったのでございます。しかし一度本当に怒って元の虎の本性に帰りますと、どんな獣でも恐れません。それゆえ今度お上から遅れが出て話し飼いになったのを幸い、差し当たりネズミどもを手始めに人間に仇をする獣を片っ端から退治するつもりでいるのですと言いました。
和尚さんは猫の高慢らしく述べ立てる口上をニコニコして聞きながら、うんうん、それはお前の言う通りだと思う。だからネズミの言うことは取り上げずに返してやったのだから安心をしなさいと言いました。
そこで猫はすっかり得意になって、尾を振り立てながらみんなが首を長くして待っているところへ行って、皆さん大丈夫、和尚さんは承知してくれましたと言いました。するとみんなは口々に、
万歳万歳、これで安心だ
と言って手をつなぎ合って、猫じゃ猫じゃを踊りました。
するとまたこの話を聞いたネズミ仲間では、
猫のやつが和尚さんのところへ頼みに行ったそうだ。和尚さんは猫にネズミの言うことは決して取り上げないと約束をなさったそうだ。
何でも猫は天竺の虎の子孫で人間のために世界中の悪い獣を退治するんだと威張っていたそうだ。
天殿、こんなことを口々にワイワイ言いながら、またお寺の縁の下で会議を開きました。けれども別段変わったいい知恵も出ません。もうこの上和尚さんに頼んでみたところでとても無駄だから、今夜みんなで揃って和尚さんのところへ行くことはよそう。そして夜の明けないうちにいよいよ都落ちをして田舎へ行くことにしよう。誰が言い出すともなく、年を取ったネズミたちの間にはこの話がまとまって、みんなは慌てて夜逃げの支度に取り掛かりました。するとまた元気のいい若ネズミたちが悔しがって、まあ待ってください、我々はただの一度も戦争らしい戦争をしないで、むざむざ都を敵に明け渡して田舎へ逃げるというのはいかにも不甲斐ない話ではありませんか。それでは命だけは無事に助かっても、この後長く獣仲間の笑われ者になって満足な付き合いもできなくなります。そんな恥ずかしい目に遭うよりも、乗るか反るか、ここで一番死に物狂いに猫と戦って、うまく勝てばもうこれからは世の中に何も怖いものはない。天井裏だろうが、台所だろうが、壁の隅だろうが、天下は我々の領分になるし、負けたら潔く枕を並べて死ぬばかりですと言って、また悔しそうにキーキー歯ぎしりをしました。その勢いがあんまり勇ましかったものですから、逃げ腰になっていた外のネズミたちもついうかうか釣り込まれて、
そうだ、それがいい、それがいい、
なーに、猫なんかちっとも怖くないぞと、今度は急に力み返りながら、いよいよ戦争の支度に取り掛かりました。
すると猫の方でも素早くそれを聞きつけて、何をネズミのくせに生意気なやつだ、よし残らずかかってこい、いっぺんにみんな食い殺してやるから、と急に爪を研ぐやら牙をこするやら、負けずに戦争の支度をして、へへへ、面白い面白い、ネズミのやつ早く寄せてくればいい、と待ち構えていました。
いよいよ支度ができて勢ぞろいが済むと、ネズミ仲間は親ネズミ、子ネズミ、ジジイネズミに、ババアネズミ、おじさんネズミに、おばさんネズミ、お婿さんネズミに、お嫁さんネズミ、まこひこ、やしゃこネズミまで何万何千という仲間が残らず、ゾロゾロゾロゾロ真っ黒になって猫の陣取っている横丁の腹に向かって攻めていきました。
猫の方もそら来たというなり、三毛猫、虎猫、黒猫、白猫、ブチ猫、キジ猫、泥棒猫や野良猫まで、これも一文残らず牙を研ぎ揃えて向かっていきました。両方西と東に分かれて睨み合って、今にも飛びかかろう、食いかかろうと隙を狙っているところへ、
ひょっこりお寺の和尚さんが話を聞いて仲裁にやってきました。和尚さんは猫の陣とネズミの陣の真ん中に突っ立って、両手を広げて、まあまあ待てと言いますと、たけり切っていた猫の軍も
ネズミの軍も
おとなしくなって和尚さんの顔を見ました。
和尚さんはまずネズミの軍に向かって、
これこれ、お前たちがいくら死に物狂いになったところで猫にかなうものではない、一匹残らず食い殺されてこの野原の土になってしまう、私はそれを見るのがかわいそうだ、だからお前たちもこれから心を入れ替えて分相応に人の捨てた食べ物の残りや俵からこぼれたお米や豆を拾って 命をつなぐことにしてはどうだ。そして人の迷惑になるような悪いいたずらをきれいにやめれば、私は猫にそう言って、もうこれからお前たちを取らないようにしてやろう。
こう言うとネズミたちは喜んで、
もう決して悪いことはいたしませんから、猫に私どもを取らないようにおっしゃってくださいまし、
と言いました。
よしよし、その代わりお前たちがまた悪さを始めたらすぐに猫に行って取らせるがいいか、と和尚さんが念を押しますと、
ええ、よろしゅうございますとも、
とネズミたちはきっぱりと答えました。
そこで和尚さんは振り返って、今度は猫に向かって言いました。これこれ、お前たちもせっかくネズミたちがああいうものだから、今度はこれで我慢して、この先もうネズミをいじめないようにしておくれ。その代わり、またネズミが悪さを始めたらいつでも見つけ次第食い殺しても構わない。どうだね、それで承知してくれるかな。
よろしゅうございます。ネズミが悪ささえしなければ、私どもも我慢してアワビ貝でかつぶしのご飯や汁かけ飯を食べて満足しています。こう猫たちが声を揃えて言いますと、和尚さんも満足らしくニコニコ笑って、
さあそれでやっと安心した。ネズミは猫にはかなわないし、猫はやはり犬にはかなわない。上には上の強いものがあって、ここでどちらが勝ったところで、それだけでもう世の中に何も怖いものがなくなるわけでもないし、世の中が自由になるものでもない。まあ、お互いに自分の生まれついた身分に満足して、獣は獣同士、鳥は鳥同士、人間は人間同士、仲良く暮らすほどいいことはないのだ。その道理が分かったら、さあみんなおとなしくお帰り、お帰り。
どうもありがとうございました。これからはもう戸がのないネズミを取ることはやめましょう。
そうです、
私どもも決して余計な人のものを取ったりなんかいたしません。
猫とネズミは口々にこう言って、和尚さんにお辞儀をしてぞろぞろ帰っていきました。 おしまい。原田邦秀、
桑原弘之。